メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ、今回が第30回目の配信となります。イエイ。はい、昨年の6月くらいからね、始めましてね、30回到達しましたね。ここまでご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございます。で、まあね、30回ですけどね、まあいつも通りね、私一人でね、だらだら喋っていくだけですけども、ぜひともよろしくお願いします。ということで、この番組はバスケットボールを愛しやまない私メッタが、バスケ魅力を一番としませんから、ざっくりとお届けするラジオとなります。はい、今日はね、2022年5月1日、4月に、ちょっと引っ越し、まあね、新転勤がありまして、非常に、まあ、目まぐるしくね、まあ、この1ヶ月が過ぎていったよなっていう感じで、まあ、NBA の方もね、プレーオフがあっという間にファーストラウンドがね、終わってしまったような、感じでしたね。もう全然もう仕事とか、ね、まあ、あとは土日もちょっとね、出かけてたりとかね、ちょっと YouTube のネタ的な感じで、いろいろ、まあ、動き回ってたので、なんか、全然休みがなかったような、感覚がね、強いですけども、まあ、とにかくね、このゴールデンウィークにね、入りましたので、ようやく一段落、ね、ついたってことで、ただ実はね、まあ、ただ休んでるだけっていうのもね、ちょっとつまらないので、まあ、動画編集はしつつ、ね、後半にはね、実家帰省の前に、ね、今まで行ったことなかったね、能代カップ、まあ、ちょうど秋田県にね、引っ越してきたってことで、まあ、そんな近場ではないんですけども、ね、2日はね、ちょっと仕事で、その後、能代カップをね、3日見に行って、そこから実家に帰ろうかなというふうに思っております。やっぱバスケ成分をね、やっぱ取り入れながらね、楽しんでいきたいと思います。はい。で、今回はね、まあ、先ほど話した、プレオフのね、ファーストラウンドまでの、まあ、感想、それからね、セミファイナルのね、まあ、予想なんかもやっていきながら、WDB ね、町田瑠唯ちゃんが、ね、挑戦して、ね、いよいよシーズン開幕というところに、来てますし、ジャパンゲームがね、9月末にありますけども、ね、そちらのチケットがね、ちょっと当選したので、ね、ちょっとその辺の話もね、していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、スタートします。
I'm down. Roy Machida is my favorite basket player of all time. メタのバスケ色に染まるラジオ。
レッチリ？
はい、改めましてメタです。はい、ではね、NBA ファーストラウンドまでをね、まあ、感想なんかをね、まあ、ざっくりとですけどもね、ちょっと、ちょっと時間がないので、ね、本当に簡単になりますけども、ね、やはり自分の口からね、やはり感想はちょっと言っておかないとなとは思いますので、はい。まあ前回ね、放送したのが、配信ですか、プレオフ、プレイントーナメントが始まる直前だったんですけども、まずね、そのプレインが、いずれもね、東西の8チームが、敗れるというね、ちょっと波乱が、まあ、起こって、たんですよね。まあ実力者的にはね、まあ7位から、10位はね、まあ7と10位だったらさすがに差はありますけど、まあ8と9とかだと、まあ実はそんなに差がないとかね、まああるいはね、ちょっと特にクリッパーズがね、ちょっと割を食ったんですけどもね、ダイヤシードだったのに、第7シードミネソタにまず負けて、その後ね、挑んだペリカンズとのまあ、オールオアナッシングが、まさかのポール・ジョージね、安全性プロトコル入りして、ね、まさかの欠場。ということで、まあ、ちょっと不完全燃焼の状態で、まあ、といってもね、かなり試合自体は検討はしたんですけども、まあ、ね、勢いのね、ついていた、イングラム、ね、シジェ・マカラムのフェリカンズにね、屈したという、まあ、その二人だけのチームじゃないっていうのはね、後ほどちょっと話はしたいとは思うんですけども、とにかくね、ペリカンズの勢いに、飲まれてしまったっていうところですね。ちょっとここは、ね、プレオフよりもね、超短期決戦っていうね、いうところですからね。まあそういう意味ではね、東8位のキャブスも、 まあ、ね、9位のホークスにちょっと経験の差をね、見せつけられて、ね、終盤失速して、ね、ホームアドバンテージあってもかかわらず、ちょっとやっぱ負けてしまったという、まあ、そういったこともちょっとありました。はい。ということでね、まあ、ただね、このプレイントーナメントは、第7シード、第8シードをね、獲得するための、まあ、一発勝負的な、ね、争いなんですけども、正直、プレーオフにね、大きく影響を及ぼすかって言ったら、まあ、そうではないとは思いますのでね、まあ、そのまま第8シード、第8シードが、ね、アップセットをね、繰り返して、ね、ミラクル、なんとかみたいにね、言われるようになると、まあ、全く話はね、変わってはくるんですけども、まあ、結果的に、まあ、今回も、まあ、そういった大波乱は、起こりませんでしたということには、まあ、なりましたので、まあ、プレイントーナメントに関してはやっぱりどうしてもね、レギュラーシーズン82試合戦ってたった1試合2試合で決まるのちょっと腑に落ちないっていうね、意見もまあニコ生はね、ちょっと4月ね、結構私なんとかやりましたけども、やっぱね、結構意見はありましたので、この辺はどうしてもね、そのね、ビジネス面とね、まあプレーオフの前哨戦だけど、ね、負けたらね、ほぼ終わりっていう、まあそういう状況もありますので、ね、まあやる方はね、非常に大変だけど、ね、運営する方は、やはりね、まあ工業的には盛り上がって、まあ、うん、しょうがないかなっていう、そういったところもね、やっぱあったりするので、ね、プレイに戦えなく、たくなければ、まあ6位以内ね、まあ、お目指しなさい。あるいは、ね、ね、今まではね、もう、差が開いているとね、もうプレーオフ、なんダイヤチードに、ね、入る見込みが、ね、もう今までなかったらもうね、途端にタンクとか、ね、一気にやる気なくしたりとか、ね、そういったこともね、ありましたので、まあ、第10シード、まあ10位まで入れば、何かでね、ポストシーズンが戦えると、そういうね、やっぱモチベーションをね、高く持てるというね、まあそういった、ね、ドラフト指名権よりもね、やはり、そういう現場の経験の方がね、大事な時は、まあ、絶対ありますからね。はい。まあ、私的には賛成であるんですけど、まあまあね、100% そうとは言い切れないっていうところも、ちょっとあるのは、まあ、まあ、承知はしておりますけど、まあね、まあ、必要以上に感触はね、ちょっと起こすね、ことはないのかなと思います。あ、さて、ね、ちょっと話がそれてしまいましたけども、さてね、じゃあ、東の方からね、プレーオフファーストラウンドとね、ざっくりと、まあ、感想をちょっと言っていきますか。で、そのプレインを勝ち上がった、9位のね、ホークスは、じゃあ、第8シートとして、1位ヒートとね、戦ったわけですけど、まあ、結局4勝1敗。ゲーム3はね、なんとかその、ね、トレイヤング、ボグダンビッチの活躍で、ね、一生もぎ取りましたけども、それ以外の試合は、ね、ラウリーがちょっと、ね、ハムストリング痛めたり、ね、ジンバトラーもゲーム5、ね、欠場したりとかしながら、ね、驚異の、ね、ディフェンス力、チーム力をね、発揮して、ね、第1シードにふさわしいね、強い、ね、ヒートっていうのをね、具現化、ね、した戦いだったのかなという感じはいたしました。まあ、そんなに見てるわけじゃないですけども、ダイジェスト見てるだけでも、ヒートの、特に第5戦か、ね、最後アトランタがね、まあ、追いつくためにね、逆転するために、ね、ラストプレーを演出しようとしたんですけど、シュートすらね、打たせてもらえない、ダブルチームとか、ね、ちょっと、身震いしましたね。能代工業かっていうね、感じでしたね。まあ、ということでね、まあ、順当といえば順当なんかもしれないですけども、昨年ね、カンファレンスファイナルまでね、進んで、ね、来たね、アトランタにとってはちょっと不本意なね、シーズンの終わり方になってしまったなっていうところではありますね。まあ、ちょっと、ジョン・コリンズだったり、ね、怪我人が少し出たっていうところと、少しね、アジャストされてきたかなっていうところも、ちょっと気になるところでありますね。今後、ね、どうやって、ね、立て直すのかっていうところですね。はい、続いて、ね、最注目として、個人的には注目してた、セルティックス・ネッツの、ね、2位、7位の対決とは、ね、思えない、ね、事実上の、まあ、 カンファレンスファイナルとか、なんかそういう言われ方も結構ね、なんか最大みたいですけども、結果をね、蓋を開けてみれば、セルティックス 4-0 のまさかのスイープ。これはね、いろんな要素がね、含まれて、絡み合ってのね、まあ、この結果になったんですけど、なんといっても第一戦、ね、アウェーのね、まあ、大ブーイングをね、受けてるね、フルスの、対決になったね、カイリー・アビングがね、まあ、なんとかね、もうチームを牽引して、ね、ケビン・デュラントがね、ちょっと抑え込まれてる中でね、すごい奮闘したんですけども、最後ね、まあ、ネッツのね、ダメ押しシュートをね、チームで守って、そしてね、最後の残り、ね、数秒で、まあ、これはね、本当ダイジェストを見てね、本当いただきたいんですけども、まだ見てない方はね、ね、粘って、ディフェンス粘って、で、最後ボールをね、もう、とにかくフリーをね、ボール回して回して、ね、最後最後までブザーになる瞬間まで粘ってね、最後テイタムの、まあ、ターンですかね。クルッとターンレイアップにね、つなげたっていう。いや、あれは本当見事でしたね。もう、プロフの、まあ、ベストゲームじゃないかなというくらいの、ね、現時点のね、まあ、それくらいのインパクトはありましたので、ね、あれが本当に、まあ、その後シリーズの明暗を少し分けるところになったのかなっていうところは、感じますね。まあね、セルティックスからマーカス・スマートがね、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤー、初の受賞。ガードとしてはね、なんとペイトン以来の、受賞っていうことで、非常に、まあ、四半世紀も確か、過ぎているんですよね。それまではほら、センターとかね、まあ、フォワードでも、例えばローンアーティストとか、ドレモン・グリーンとか、そういったところくらいしかね、受賞できてなかった、賞ですからね。まあ、いかにガードと、ね、まあ、取りにくいね、賞なのかなっていうのが、まあ分かるかなと思うんですけども、まあスマートだけじゃなくてね、ボストンは本当にチーム全体で、まあ、ことね、チームの連携をしっかり、まあ、組み合わせた、ね、ディフェンスで、ネッツの、まあ、ワンツーパンチ、ね、カイリー、KD を、ね、まあ、簡単に仕事させなかったってところ、逆にデュラントがあそこまでね、シュートまともに、まあ、打ってはいたんですけど、やっぱタフショットばかり打たされている姿はね、なかなか見る機会がなかったので、ちょっと、まあ、世代交代かって言われているね、まあ、ところもあるみたいですけどね、テイタムとかが逆に活躍したので、まあ、まあ、これはね、どう見るかですね、まあ、デュラントはもう完成された選手だしね、まあ、やっぱ怪我も何回かね、ちょっとしてる、まあ、っていうのもあるので、これ以上ね、伸びることは、まあ、ないのかもしれないですし、テイタムもまだね、伸び盛り、まあ、ブラウンもそうですけど、まあ、そこの差がね、出てしまったのかなっていうところではありますね。はい。まあね、ネッツはちょっとね、ヘッドコーチナッシュも、のね、采配もちょっと疑問されてたり、まあ、寄せ集め感もね、結構強いので、今後どうしていくかはすごく、気になるところではあります。あ、なんといっても、そしてね、ベン・シモンズさんね、移籍して結局、一試合もプレイしないまま終わってしまいましたね。シリーズね、後半に復帰するかなって言われたところに、あ、やっぱ背中痛めたからちょっと出れねえ、みたいになってしまったのは非常に残念です。はい。ね、まあ、これはね、ここ、一年間ね、ずっと言われて続けたことですけど、ね、本職に対するね、その姿勢を、どうにかしないと、ね、この先、ね、ほんともったいないって感じになってしまうのでね、なんとかそれは、うん、なんとかそれだけは避けてほしいですね。復活を、ね、希望で。はい。そして、3位対6位か、バックス対ブルーズ。これもちょっとシーズンのね、勢いがそのまま出てしまった感じありますね。第2戦でね、ちょっとミドルトンが、ちょっと怪我をして、まあ、その試合はデローザンのね、活躍で、まあ、ブルーズが勝ったんですけども、それ以降はバックスがね、3連勝圧倒して、ね、シリーズに勝、まあ、早々と決着をつけたという、まあ、そういった感じになってしまいました。ここはあんまりね、ちょっと深く言うところは少ないかなとは思います、まだ。はい。 どうしてもちょっとヤニスをね止められないっていうところと、やはりホリデー、ね、だったり、まあ、あとグレイソン・アレンだったり、ね、やはり活躍するできる、ね、選手がたくさんいる。そして去年のやっぱり優勝したという経験がありますからね、まあ、そう簡単には崩れない、ね、チームっていうところでね、まあ、私はもうファイナルをねバックス予想はね、してますので何としても勝ち上がってほしいところではありますけどもね、まあそれ、まあ個人的な願望はまあ抜きにしてもね、まあ普通にやっぱり今年も強いなと、まあロペスが戻ってきたのも大きいかなっていうふうには感じました。まあブルーズはちょっとね怪我人が非常に多くてね、カルーソ、ロンゾボールで戻ってこなくて、ザクラビーもちょっとね膝の調子が悪いとかっていう話でしたよね。ちょっと立て直しが必要ですね、これはコンディション面からですね。あのみんながね、あの揃ってたね、シード序盤はすごく良かったわけですからね、まあ、フロックじゃないことをねちょっと証明してほしいですね。そしてね最後第4シード第5シードのね、セブンティシクサーズとラプターズ、ラプターズといえばね、またビユータ、ですけども、まあまあねプレータイム自体はやっぱりそんなに長くはなかったですね。あシーズン途中からのねあの使い方同様のあのガベージタイム、ほぼほぼそういったね、ところでは使い方になって、まあ、しまったところは、まあ、日本人としてはちょっと残念ではありますけども、まあでもね、インタビューで、まあ、この舞台経験できたのは大きいというのはね、言ってましたので、まあ、ぜひ来年以降、また糧にしてほしいなとは、ね、思いますね。まあ、渡辺にとってもね、今シーズンはすごく、いろんなね、山あり谷ありのね、またまた、大変なシーズンでしたからね、キャリアハイをね、叩き出したと思ったら、ねまあ、あのコロナ感染で、ねまあ、そして不調が続いて、ね、ローテから、ね、ちょっと外され気味なとか、なかなか大変なシーズンだったと思いますけどね、まあ、本契約ならではの、ねまあ、悩みっていうところもあったと思います。でシリーズ全体に、ね、話を戻しますと、まあシクサーズ、ね、強かったですね。まあ、ただねあの3連勝した後にちょっとあのほころびが若干見られてね、2連敗はしたんですけども、そのゲーム6はね、しっかり後半支配して、ね、まあ、エンビード、ハーデン、あとマキシーですね。マキシーがね、活躍した試合は大体勝つっていうね、まあ、それくらいやっぱり、もう2年目にしてね、まあね、ベン・シモンズが、ああいう状況だったのでね、まあ、マキシーにね、まあ、白羽親が立ったっていうところではありますけども、まあ、チャンスをね、本当に物言いした感じでしたよね。なんといってもね、スピードあふれるドライブとね、崩れない体幹、ね、ダブルクラッチもね、もう簡単にやってのける。どうやったらスピードをコントロールできるんだっていうね、本当不思議にならないんですけどもね。はい。ということでね、まあ、ただちょっとエンビードがね、最後ゲーム6に、まあ、もともとね、ちょっと痛めた、右の親指靭帯ですか、のそれ以上にね、ちょっと痛い、まあ、最後シアカムとねの同じカメルーンの同等のやり合いで、ね、肘が、ね、右目のあたりに、ね、近くの骨にね当たってしまって骨折と、軽い脳震盪っていうことでね、ちょっと次のシリーズ、まあ、いつ戻ってくるかわからないっていうね、そういったちょっとまあね点差開いてでもね、ちょっと使い続けてたドクリバースの采配がどうなのかなって、シクサーズファンからは結構、疑問視はされてるみたいですね。ね最近ね、ちょっと、ね、大手かけてからね、逆転負け、ね、っていうパターンもよく見かけてしまうのでね。まあ、ちょっと次のね、ラウンドは、まあ、この後話しますけど、まあ、試練ですね。はい。相手ヒートですからね。はい。まあ、そんなところで、ね、じゃあもうセミファイナルのね、軽いね予想もしちゃいますか、東の方でそのヒート、シクサーズのところですけども、まあエンビードがね後半から戻ってくると仮定しても4勝2敗かなっていう感じはします。マイアミヒートがね4勝2敗ね、まあ、ちょっとね、ラウリーも少し、ね、心配なんですけども、鉄壁のディフェンスと、まあ、あとはね、まあ、ジミー・バトラーがね、多分、 まあすぐ戻ってくるとは思うので、まあそうなればね、あのプロフはってやたらね地味にちょっとあのレギュラーシーズンはなんかもう寝てたのかなっていうくらいのね、あの活躍を今見せているので、逆にちょっとねヒーローとかがちょっとおとなしめかなっていうところはちょっとあるんですけども、ね、もうシックスマン賞間違いなしだと思うんですけど、まだ発表はありません。まあとはいえね、まあ非常にね、まあ、やりくりをするのは本当にねうまいあのチームですからね、スポールストラーの、ね、やっぱ手腕は絶大ですね。まあそう考えるとね、まあハーデン、マキシーがね答えを出せなければこのシリーズはね、もっと早くねシリーズ決着ついてしまうかなというふうに思ってしまうので、なんとかねハーデン意地を見せてほしいところであります。はい。そしてもう一つのカード、まあこれは非常に楽しみですね。2位バックス、3位、あ、すいません、2位セルティックス、3位バックス。ホームアドバンテージ違いがあるだけで、ほぼ、これ、差はないんじゃないかなというふうには感じはします。とはいえね、ちょっとミドルトンがバックスは、いなくて、逆にセルティックスはね、ロバート・ウィリアムス3世が、ネッツのシリーズ後半から復帰、ね、してるという。まあ、本当にこれ、まあ、ヤニス包囲網ね、まあ、当然ボストンはね、敷いてくると思いますけども、ヤニスがどう対応してくるか、そしてね、まあ、ホリデー、まあ、ロペス以外にもね、ラッキーボーイが果たして現れるのかというね、まあ、ファーストラウンドはね、グレース・アレンがめっちゃ目立ってましたけど、まあ、これによってだいぶ戦況は変わってくるとは思いますね。はたまたね、まあ、ヤニスだけじゃなくてね、他のところをね、完封してしまうのかとかね、まあ、いずれにしてもね、またボストン の戦い方、そしてバックスの、ね、対応の仕方には、非常に注目です。ただ、まあ、予想は、まあね、私バックスファイナル予想を、ね、してますので、4勝3敗バックス、ね。ミドルトン、ね、いないのでかなり苦戦は強いられると思いますけども、ね、非常に濃密な、ね、シリーズになってほしいなというふうに思います。まあ、熱の時もね、そう期待しながらね、スイープに結果的になってしまったんですけども、まあ、バックサーとそんな、ね、大崩れはしないと思いますので、ね、いいシリーズになればいいかなというふうに思います。ファーストランドがね、ちょっとあれだっただけで、だけにね。というところでね、ここまでが東の、話ですね。では、西。ね、こちらは、まあ、プレインの話はもう、さっきちょっとしましたので、1位対8位、一応第8シートに入った、9位のペリカンズ、非常に頑張りましたね、4勝2敗ですけども、アウェーでもね、もうペリカンズはもう早めに1勝取って、2勝2敗に持ち込んで、でゲーム5へね、ブリッジスが、サンズのブリッジスが攻守に、ね、大活躍です。30点超えの、ブロックも4つとかだったかな。とっても、ね、手にかゆいところに手が届くタイプの選手であるんですけど、届きすぎてもう痛くなるじゃないかなって書きすぎて、まあそれくらいもう素晴らしい活躍でしたね。そしてゲーム6は意地を見せるペリカンズに対してクリス・ポールが無慈悲のね、フィードゴール14分の14。これは、プレーオフ、過去最高のね、数字らしいです。これはちょっと悪夢ですね、ペリカーズにとってはね。この試合ね、そうそう、イングラムがね、ちょっと抑え込まれる一方で、ね、ルーキー、ね、しかもドラフト外のね、まあ、賑わせてたね、ホセ・アルバラードですか。ね、クリス・ポールをね、ボールを、もう忍者のごとくね、かっさらってしまうという、まあ、そういった、ね、まあ、系統も結構話題になりましたけども、ね、非常にまあ、もともとね、まあ、強心臓で、ね、まあ、かなり積極的にね、ゴールにアタックすることでね、正ポイントガードのはずだった、グラハムよりもね、なんか重要な存在になってた感じでしたね、このシリーズは。他にもね、マーフィーとか、いろいろね、若手がね、躍動したシリーズだったので、まあ、ジャクソン・ヘイズもそうだったかな。非常に見応えがね、ありましたね。ただ、やっぱサンズが、ね、ブッカーがそうそう、ゲーム2でハムを痛めて、ね、ゲーム6に戻ってきたんですけども、 ね、やっぱブッカーがいないところでね、サンズがね、粘りをね、見せて、まあ、ブリッジスだったり、ね、まあ、クリス・ポールもそうですけど、やはりね、誰かがね、大活躍する試合が必ず出てくるっていう、勝つ試合ではね、まあ、やっぱそういったところが、やっぱりね、優勝候補筆頭なのかなっていうような感じはしましたね。まあ、この試練をね、まあ、乗り切ったのは大きいですね。あとはブッカーが、ね、セミファイナルで、ね、調子を、本来の調子を取り戻せばっていうところになると思います。はい、では次は、第2シード、第3シードの、あ、ごめんなさい。第2シードと第7シードの、グリズリーズ・ウルブズですね。あ、狼と熊のね、異臭格闘技、まあ、でしたけども。これ、なかなか大変なシリーズでしたね。結果だけ見れば、グリズリーズ4勝2敗ですけども、ウルブズがね、ちょっとなかなか大量リードをね、奪っても、その後ね、ちょっと沈黙して、その間にね、熊に、ね、逆転負けを、ね、喫したりとか、そういった試合がね、いくつかあって、まあ、ほんとハラハラさせられるファンとしてはね、私とね、まあ、どっちもファンでもないですけども、これ、この試合どうなっちゃうのみたいなのが、一番ね、ちょっと強い感じのシリーズでしたね。ただ、とりわけやっぱゲーム5をね、ジャーモラントが最後に、ね、10点くらい連続で取ってね、まあ、それまでちょっと抑え込まれ気味だったところから、ね、活躍をね、見せて、それで勝ったのはね、非常に大きいですね。今まではね、ジャー以外が活躍して、特にベインがずっとね、30点前後のね、得点をね、奪って、まあ、すっかりなんか、ね、スコアリングリーダー、常連みたいな感じになって、ね、くるくらいね、存在感を増して、まあ、いましたので。で、リバウンドのところではね、サイズはないけど、よく飛ぶね、ブランド・クラークだったり、まあ、ジャレン・ジャクソン・ジュニアもね、もちろん、まあ、ファウルは多かったですけど、そこもね、大きかったですね。タウンズがね、まあ、サイズがそれ以上にね、あるんですけども、なんとかね、まあ、頑張って抑えてましたね。ね、タウンズもね、ちょっと頭に血が上りやすい、ね、タイプだったので、ね、ちょっとターンオーバーだったり、オフェンスファウルだったりを連発してるあたりは、ちょっと、まあ、もうちょっとなんか、冷静になってほしいかなっていうふうにはちょっと思います。まあ、なので、ウルブズ一番安定感があったのは、アンソニー・エドワーズ、まあ、若干2年目なんですけどもね、期待のドラワンが、ね、この2年目で、この、まあ、ジャンプシュートがね、非常にうまくなって、なんかすごく点がね、簡単にポンポン取れるようになったのが印象的でしたね。まあ、ダンクだけじゃないってところをね、まあ、見せたシーズンだと思います。あとは、ね、周り、タウンズ、ディーロ、ディアンジュラッセルとか、ね、もうそうですけど、まあ、ね、ベバリーだったり、そういった、ね、周りの、ね、サポートをね、もっとうまく回るようになれば、もう少しミネソタは強くなるのかなっていうふうには、ちょっと思うんですけども、果たしてどうなるかね、今後。プロフィ常年齢になれるかね。はい。そして、次は、第3シード、第6シードの、ウォリアーズ・ナゲッツですね。本来ね、このカードも、まあ、ファーストラウンドで当たるような、ね、マッチアップじゃないんですけども、ナゲッツがね、ちょっと、ジャマル・マレーとね、マイケル・ポーター・ジュニアを、ね、ほぼほぼ欠いてる状態で、ヨキッチ一人がね、まあ、孤軍奮闘してるように見られるね、そういったチーム状況だったんですけども、ね、3連敗してからね、まあ、粘りはね、見せて、まあ、なんとか1勝は取って、まあ、ゲーム5を取れれば、もしかしたらっていうね、まあ、そういった、まあ、可能性も見えてきたかもしれないけど、ね、ケアからね、戻ってきたカリーが、ね、とどめを刺しましたね。いやー、本当に無慈悲ですね。ね。カリーが戻ってきたことで、クレイ・トンプソンと、ジョーダン・プールと、で、ウィギンズ、そしてドレイモン・グリーっていうね、デスラインナップが、まあ、完成っていうか、戻ってきたっていうところですかね。まあ、これの使い方、まあ、ね、終始ね、この使い方してるとね、さすがにサイズ不足すぎてね、リバウンドが悲惨なことになるので、ね、まあ、ルーニーとか、まあ、まあ、そういうね、いろんなところを使いながら、ね、うまく補って、まあ、戦ってたかなっていうような 感じはしましたね。まあ、あと、まあ、何より感動したのは、やっぱ、ヨキッチをドレイモンド・グリーンが、フィジカル負けしないだけでなくて、ね、もうパターンを全部読み切って、まあ、ね、シャック対ロドマをね、思い出した人もいるようですけども、まあ、それくらいのね、インパクトはあったみたいですね。まあ、ね、サイズが小さいチームの戦い方っていうね、まあ、そういった感じがしましたね。はい。まあ、ともかくね、やっぱ、カリー、クレイ、ドレイがね、いる限り、やっぱこのチームはね、優勝候補なんだなっていうふうな、改めて思いました。ね、さあ、最後ね、4位対5位、マブス対、ジャズですけども、ね、まあ、ドンチチがね、ちょっと、シーズン最終戦で、ね、怪我してしまって、復帰が後半になってしまったんですけども、その間のね、チャンスをジャズはちょっと生かせなかったんですよね。まあ、ネクストマンアップじゃないですけどもね、今シーズンね、すごく躍動してた、ね、ブランソン、あとね、トレード取ったディンウィディ、ね、この二人がね、すごく生き生きしてて、止められなかったんですよね、ジャズのディフェンスが。ね、ゴベアをね、スイッチでね、釣り出されて。で、まあ、ね、あとはドリブルで、ね、遊ばれて姿がね、ちょっと、まあ、なんかかわいそうにもね、ちょっと思えてきましたけど、もう去年のね、プレーオフからね、ちょっとジャズは、ゴベアに頭悩まされてる感じはしますね。まあ、使わないわけにはいかないっていうね、ちょっと、まあ、グリズリーズみたいにね、アダムスをね、思い切って、ね、全く使わないっていうね、そういった、まあ、割り切りがね、ちょっとできない、まあ、状況になるのでね、まあ、お金的な意味もあるし、ね、やっぱ、なんだかの合理性の要ですからね。まあ、ちょっと、なんか、かわいそうに思えてきたけど、まあ、ね、ジャズはちょっとミッチェルのね、まあ、ちょっと波も激しかったですし、まあ、何よりイングルスがね、やっぱ、大怪我で、ちょっとチーム離脱をね、余儀なくされたりとかね、本当に、まあ、大変なシーズンでしたね。まあ、これね、4勝、まあ、2敗ですけどもね、ゲーム5もね、ドンチチ大爆発でね、もう、完全に、ね、流れを掴んだ感じでしたし、まあ、このシーズンのジャズはね、ちょっと終盤に逆転負けが多かったんですよね。まあ、それがゲーム6でもね、出てしまって、まあ、最後もね、フリーのね、3をボグダンビッチが外しちゃって、シーズンエンドっていうことで、ちょっと、心配でありますね、ちょっと、チームの今後がね。どっかしらね、テコ入りはさすがに入んのかなとは思うんですけど、ヘッドコーチからっていうところはあるかもしれません。今の時点ではまだ私は何も発表は聞いてません。はい。というところで、まあ、組み合わせは、セミファイナルの組み合わせはこうですね。サンズ対マブス、そして、グリズリーズ対ウォリアーズ、これめっちゃ楽しみじゃないですか？ね、サンズ、マブスはやっぱりクリス・ポール対ドンチッチになるわけですよね。もうお互いがね、おそらく IQ をね、フル稼働して、ね、いろんな策をね、打ってくると思いますし、まあ直接マッチアップする機会はもしかしたらそんなにないかもしれないですけどもね、ドンチッチにブリッジスがつくっていう可能性もありますし、まあクラーダーでもね、まあありですけど、まあ逆にクリス・ポールには、をどうするかっていうね、フィニー・スミスとか、そのあたりなんのかなっていう感じがしますね。あとはね、センター、エイトンをどうするかね、マブスのね、スモールでね、ほぼほぼ、やってますので、ドワイト・パウエルと、クリーバーか、ね、ちょっと、エイトン対策はちょっと手を焼くんじゃないでしょうかね。そして何よりね、ブッカーの調子次第っていうところ、ここでね、どれくらいシリーズがね、長引くか、それともすぐ終わるかっていうところもあると思いますけど、私の予想は、サンズ4勝1敗です。はい。ちなみにね、ドンチチは初のね、ファーストラウンド突破っていうことで、まあ、それだけでも成功ではね、あるとは思うんですけども、まあ、あとはね、どれだけ勝ちをね、もぎ取れるかっていうところかなというふうには思います。はい。そして最後ね、クマ・ウォリアーズ。これは完全予測不能です。とはいえね、まあ、せっかくね、復活してきたウォリアーズ、ここはね、ぜひとも、まあ、7試合かかってもいいから勝ってほしいなという願望です。 完全願望です。ね、あのグリズリーズがね、ウォリアーズをちょっとお得意様というほどじゃないんだけど、ね、なんかあんまり苦にしてないようなね、あの感じは、あの去年のプレイントーナメントからちょっと感じたところなので、ただね、あのフルメンバー揃ったウォリアーズ、あのクレイがね、復帰した後にね、万全の状態になったウォリアーズと、今のグリズリーズ、果たしてどうかなっていう、そういった、まあ、また新たなね、ちょっと楽しみはちょっとありますので、まあ、まあ、いろんなね、アジャストとかね、本当宿題の出し合いみたいなね、北原さん的に言うと、ね、そんなかシリーズになるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思います。ね、じゃあ対策もね、まあもちろんですし、ベインにも何か仕掛けてくるんじゃないかなっていうね、気もしております。はい。ということでね、まあまあ、ざっくりと本当にいろんな感想、そして予想をね、しましたけども、まああくまで話半分にね、聞いてもらって、ね、俺は自分はね、こう思うんだけど、みたいなのはね、全然、まあ、大歓迎ですのでね、ぜひお便りとかで、教えてもらえればね、まあ予想もそうですし、まあ感想も、こう予想してたけど、ちょっとね、あれなんか、全然違う結果になっちゃいましたね、みたいな。なんかそういう、ね、いろんなやっぱ見方がね、を聞くとね、すごく面白いのでね。まあ、ニコ生でもね、いろいろ聞いてますけどね。ね、このラジオでもね、ちょっと聞ければな、というふうに思います。はい、ということで、結局ね、長くなりましたけども、プレオフのね、NBA プレオフの、ファーストランダムまでのね、感想と、スミファイナル展望を、ね、お話ししました。はい、どうも、メッタです。さあ、今日は何をやろうかな。バスケの試合見るか。やっぱり世界最高峰の NBA、それとも B リーグ、いや、もう自分でバスケやっちゃうか。ああ、でもあのゲームもやりたいし、このゲームもストーリー務めたいんだよな。それにいい天気だから、カメラを持ってフラッと写真や動画撮りに出かけたい。じゃあ全部やっちゃおうか。はい、そんな感じでね、ニコニコ生放送、YouTube、ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私、メッタの応援よろしくお願いいたします。それぞれのリンクは番組概要欄からチェック。はい、ということでね、ここまでお届けしまいりました、バスケロイスマーラジオ、記念すべき第30回目の配信、今回はね、いかがでしたでしょうか。なんかまたね、前回みたいにちょっとバタバタしながらの、ね、収録になってしまって、ね、非常に早口になってしまっております。申し訳ないです、ね、というのはね、ちょっと、ね、この後ちょっとね、バスケに出かけなきゃいけないっていうところがちょっとありましてね、それでまたこんななんかバタバタみたいな感じになっているわけですけどもね。で、このエンディングでね、もうまとめて話してしまおうと思うんですけども、まず WNBA のね、まあ、マチュア・ルイちゃんがね、挑戦、ワシントン・ミスティクスにね、加入をして、早速ね、プレーシーズンでね、まあ、出てね、まあ、すぐ開幕が目前に迫っているという状況です。これ日本時間の5月6日にもう開幕して、そしてね、8月、確か中旬くらいまで、シーズンがあって、まあ、NBA では、ね、短いんですけども、まあ、それでもやっぱりね、非常にタフだね。W リーグよりはね、非常に、まあ、やっぱりね、連戦がね、あったりとか大変だと思いますけども、なんとかね、早く慣れてほしいところですね。まあ、英語も含めて。はい。でね、もしプレーオフ行ったら、まあ、9月、10月のね、ファイナルまでね、うまくいけば、そこまでね、試合があって、で、終わった頃には NBA の、ね、プレーシーズンがもう始まってるという、そういったね、いい流れに、ね、なってるわけですよね。はい。ちなみにですね、試合の視聴方法ですけどもね、NBA みたいにね、リーグパスがあります。ただ、これはちょっと、まあね、楽天みたいにね、NBA を楽天みたいに、日本語対応とかではないのでね。まあ、ただね、すごい簡単に見れるんですよね。額もね、シーズンで 24.99 ドル、まあ、ほぼ25ドルなんですけど、非常に安いんですよね。ぜひね、 WNBA リーグパス、ね、とか視聴方法とかで、ね、検索するとすぐ出てきますので、それでぜひね、あのフリートライアルの今日も、まあ、ありますけども、ね、あのフルでね見ても全然、ね、お得感満載の、感じになると思いますのでね、ぜひ、検討していただければと思います。そしてね、ジャパンゲームですけども、見事に当選、ね、いたしました、ね、日頃の行いがっていうね、まあ、そんな調子乗った話はねやめときますけども、アリーナ、S、ごめんなさい、エンド S ですね。はい。まあ、グッズ代も込めてね、あの、ちょっと4万6000ぐらいかかってはいるんですけども、ね、まあ、それでもね、あの、非常に、まあ、ありがたいかなっていうふうに思いますのでね、まあ、埼玉スーパーアリーナにね、9月30日、まずはね、駆けつけて、行きたいと思いますね。皆さん、ぜひよろしくお願いします。抽選はね、この後もまだまだ、まあ、チャンスはね、ありますので、詳しくはね、このジャパンゲームズのね、まあ、公式サイトとかで確認してもらえればと思います。まあ、リーグパスね、契約者優先にはなりますけどもね、まだまだチャンスはね、ありますので、NBA ファンなら、とにかくね、一度はチャレンジ、するべきだと思います。はい、ということでね、ここまで、ね、お届けしまいましたが、そろそろお別れの時間です。で、まずはね、こちらのラジオのね、お便りもね、引き続き募集しておりますので、概要欄ね、チェックしてください。ではではね、バスケ行ってまいります。ね、また次回。多分ね、次の配信は、ちょうど B リーグもね、まあ、クライマックスにね、この後入りますからね、それの辺、まあ、5月、まあ、20日ぐらいにできればいいかなっていうふうには思っていますが、あくまで予定ですので、ね、自分、できる時にパッとね、取ってパッとね、あげれたなというふうに思います。はい、ではではね、ご視聴ここまでありがとうございました。メッタでした。さよなら。